by Yamaguchi.
The Cheer Up Stadium.
The Cheer Up Stadium.
こんばんは、金光和明です。
こんばんは、徳田智代です。
今日のこの時間は FMI J2 リーグ開幕直前スペシャル、レノファ山口ザ・チアアップスタジアムをお届けします。ということで、徳ちゃん、
はい、
毎週金曜日は午後1時30分からね、スポテン山口というスポーツ専門番組を担当しておりますが、その中にはゴーゴーレノファというレノファ山口を応援するまあコーナーもありまして、
ありますね。
またそれが終わってですね、
はい、
今日この開幕直前に夜にですよ、
うん、
この番組をお届けできるのって本当に幸せですよね。
幸せですね。もうずいぶん前から楽しみにしていました、うん、
はい、いよいよですよ。
いよいよ始まります。
今日 J1 が開幕してね、
はい、
はい、まあ上の2つなんでここを中心でっていう神奈川ダービーになってますけど
ちょっとさっき開幕の様子を、うん、ちょっと耐えきれなくって、はい、ダゾーンで見ていたんですけど、ね、はい、より明日から始まるのかっていう気持ちが高まってきちゃって、
なんかドキドキしますね。
ドキドキしてきちゃった、もう本当に、
うん、この番組がいつもやってない特別番組だから余計にドキドキしてるんですけど、
いや、そういうドキドキの仕方もねしてます。はい、いろんな意味でドキドキしてます。
本当ですね、はい、今日のこの番組では開幕直前ならではの情報をですね、選手の声、監督、それから渡辺新社長の声なんかも織り交ぜながら、さらにはコメンテーター、運営担当にも生でお越しいただいて、いろんなお話をあなたに届けていきたいと思います。加えて番組終了後にはですね、ここでお伝えきれなかった情報をスペシャルウェブサイトという形でですねお届けする予定になっておりますので、
はい、
こちらの方も合わせてお楽しみいただきたいと思います。FMI J2 リーグ開幕直前スペシャル、レノファ山口ザ・チアアップスタジアム。この番組は明日の幸せを科学する闘争と UPR 株式会社、明治安田生命山口支社の提供でお送りします。
せーの、
レノファ頑張れ。
レノファ山口、
レノファ山口、
The Cheer Up Stadium。
世の中に幸せの輪を広げていくために、私たちは科学の領域を日々革新していくことで、より良い明日に向けて社会に貢献していきたい。私たちには実現したい夢がたくさんあります。問う、創造する、闘争。
高橋選手頑張れ。
ウェノファー山口、Cheer Up Stadium。
Cheer Up Stadium。
改めまして、金光和明です。
徳田智代です。
今日のこの時間は特別番組 FMI J2 リーグ開幕直前スペシャル、レノファ山口ザ・チアアップスタジアムを、FMI サウンドピュアディオスタジオから
そうですよ、
生放送でお届けしております。
そうですよ、
ね、先ほど J1 今日開幕っていう話しましたけれども、 J リーグは開幕から30年ですよ。
そうです。今日はね、川崎フロンターレ対横浜 F マリノスのゲームが今まさに行われていて、30周年でコンセプトワードっていうのがあるんですよ、はい、J リーグ30周年のコンセプトワードは、よっしゃ行こう、
うん、
よっしゃ行こうなんです。
結構シンプルに来たけど、やっぱりスタジアムにより多くの方にね、はい、足を運んでいただいて、その感動と、まあ、時には悔しさを
ね
分かち合っていきたいなと思います。そして明日いよいよ、
はい、
ね、我が町レノファ山口が登場する J2 リーグが開幕でございます。
そうなんですよ。
さあ、ここでゲストを紹介いたしましょう。もう私も窮地の中ではございますがコメンテーターとしてスポーツライターの上田慎之助さんにお越しいただきました。上田さん、よろしくお願いいたします。
よっしゃ来ました。
よっしゃあれ、こんな
こんな人だったっけ。
そんな人、キャラクターでしたっけ。
こんな人だったっけ。
本当、
うん、新しい上田さんを垣間見ましたね、開幕前にちょっと。
じゃあ上田慎之助さんが普段どういうお仕事をしてるのかっていうのをちょっと紹介してみたいと思うんですけれども、まずはライターですから記事いろいろね、レノファ山口書いてらっしゃいますよね。
そうですね、
うん、
明日公開されるマッチデープログラムのウェブ版 の記事とか、
はいはいはい、
あとは雑誌で言えばサッカーダイジェストの記事を書いたりしていますね、
うん、もう山口の番記者ですよ ね、
うん、
すね。だからレノファ山口のことならもう上田さんに聞いたら何でも分かりますという、
ね、いろいろ記事読むじゃないですか、
はい、
例えばまあオフィシャルの例えばチームクラブが出してる記事とか、うんうん、そういうのとかはよく見ると上田さんの名前が上田慎之介って書いてあったりとかするんですけど、
そうそうそう、今ちらっとおっしゃってたね、うん、その、デジタル版になったマッチデープレビューですけど、
はい、
それも上田さんがね担当されて、明日8時でしたね。
そうですね、はい、
そうですよ。だからそれ見て試合見た方が断然試合が楽しくなるんだけど、うん、それを書いてるのが上田さんっていう。そもそもレノファとの出会い、なぜこの仕事に就いたんですか？
仕事とはまず関係ないところでレノファとはこう知り合ったというか。
ライターだからちょっと記事書いてって発注があったわけじゃない？
じゃないんですよ。
もう
まだ地域リーグの時に最初にこう試合見る方で入っていったっていう感じなんですよね、
はい、地域リーグの時。それも
すごい歴史が
っていうことは2000年代最後ぐらいか。
そうです、2009年からたまにですけど、
じゃあもう猛烈にいいゲームをして勝った試合だった。
そうなんですよ、猛烈に相手がいい試合してですねいや
相手が
すごいいい試合したんですよ。
結構チンチンに負けた感じ
なん
です
よ。そうなんですよ、5失点ぐらいしちゃったですね
なんでそれでハマったんですか
本当ですよ
逆に
、
うん、
ライターってそういうとこありますよね。
ありますよね、変わってる本当に。
あるいやでも本当にね、徳ちゃんも含めこの2人はレノファ山口の情報に関しては皆さんのね耳を満足させることのできるオーソリティだと思ってますね。
いやいや頑張ります。
いやこれ本当に
上田さんは間違いないです、ね、
いや短い時間ですけどよろしくお願いいたしま す。さあこの番組はですね、ファーストハーフ、ハーフタイムを挟んでセカンドハーフというふうに分けておりまして、ファーストハーフではですね選手にインタビューを徳ちゃん行っておりますので、
はい、
それを皆さんにお届けする それを柱としております。
そうですね、
まずは誰からいきますか。
まずは今シーズンのキャプテンを務める佐藤健介選手の声をお届けしたいと思います。
キャプテンからいきましょう。
はい、少し健介選手をご紹介すると、1989年1月19日生まれ、埼玉県出身です。浦和レッズのアカデミー、そして中央大学を経て横浜 FC でプロデビュー、うん、ゲームの中心となるボランチでコンスタントに出場し、チームの J1 昇格に貢献。2021年にレノファに加入、今シーズンはキャプテンを務めます。瞬時に最善策を判断し、精度の高いパスを供給、守備の献身性も光る攻守の要です、
というプロフィールさえも上田さんが書いております。
そうです上田さんが書いてくれました。
佐藤健介というプレイヤーに関して一言どうですか、どういう感想をお持ちですか。
もうたらたら素晴らしい選手ですね。人間性も、うん、技術も素晴らしい選手、
じゃあ行きましょうか。
はい、そうですね。ということでまずは今シーズンキャプテンを務めます佐藤健介選手のインタビューです。どうぞ。はい、では自己紹介お願いします。
背番号8番佐藤健介です。
よろしくお願いします。
お願いします。
3年目レノファではですけれども、はい、だんだんちょっとベールが剥がれていってるなっていう感じがしてて監督が新キャプテンになられましたけれども、その理由をよく喋るからっていう
そうですね、まあ本当に喋るのは好きですし普段からこうみんなとコミュニケーション取りながらやっていければいいかなと思って、もうね年齢も重ねてきたんで若い子に置いてかれないようにしないといけないんで、はい、頑張って話してます。頑張って話してるんですよ。
頑張って
頑張って本当はねもう一人で漫画とか読んでたぐらいですから
本当ですか。
はい、漫画大好きなんで
気使って喋ってるん
です。いやいやそういうつもりはないですけど、
まあ、今シーズンに関しては本当先ほども言いましたけれども、はい、新しい新キャプテンに就任されましたが、うん、この点については今どう捉えておられますか。はい、
そうですね、まあ素直に本当に、キャプテンに指名してもらったってことは嬉しいですし、まあ、それだけ信用してもらえてるっていうのもありますし、うん、まあ、そこの期待に応えられるように、まあ、頑張っていきたいっていうのと、まあ、どうやってまとめていくかっていうのはまだまだここから、試行錯誤しながらやっていかなきゃいけないかなっていうものです。はい、
ご自身の、まあ、今のそのキャプテン像というかこうありたいみたいなものはあるんですか。
そうですね、まあ、過去にキャプテン2シーズンかなやったことありますけど、まあ、それでもやっぱりこうチームによってねやっぱりキャプテンの色っていうのも変わってきますし、うん、まあ、あのチームでああだったからこのチームでこうしようとかではなくて、まあ、レノファらしいキャプテン像っていうのを作っていかなきゃいけないし、うん、まあ、もちろん自分も年齢重ねていろんな経験してきたので、まあ、それを本当に、コミュニケーションを取りながら落とし込みながらやっていく部分と、 もう何も喋らずに、背中で見せていく部分と両方を、ね、バランスよくやっていければいいかなと思いますし、まあ、副キャプテンにも、ね、そこを支えてくれる3人が入ってくれたんで、はい、まあ、あんまり意識せずにやっていけるんじゃないかなと思います。
は
い、
今のレノファの現状というのはどのように感じておられますか？
そうですね、まあ、確かに去年一昨年とやってきて、まあ、順位だけ見るとね、いやまだまだ厳しいよって思う人もたくさんいると思いますし、まあ、実際そうだと思いますけど、まあ、ただ本当にステップアップはしてると思ってますし、サッカー面でもそうですし、まあ、日常生活そういう会社の体制とかもどんどんどんどん成長してきてると思うので、まあ、あと一歩のところなんでね、まあ、そういったところで少しずつ、まあ、去年までね現場にいた、渡辺社長が就任されて、まあ、そういった部分もまた変化だと思いますし、現場と、そういうフロントの橋渡し役にもなってくると思うんで、そういう部分も含めて、まあ、会社としてもチームとしてもまだまだこう大きくなる成長過程かなと思ってます。
なるほど。いつもシーズン終わり頃にね、ゴーゴーレノファに出ていただく時に、はい、2シーズン連続でもっとこのサッカーを続けた方が本当はいいんだけど終わっちゃうっていう話を、ね、聞いたと思うんですよ。うん、でもその継続がしっかり私できてるような感じがこの、ね、2年してるんですよね。うん、メンバーは変わっても、
はい、
でこれってどういう要因があるんでしょうか？
そうですね、本当にメンバーが変わっても同じスタイルを貫いてますし、まあ、それがその貫くだけじゃなくて少しずつレベルアップしていく中で貫けてるのはいいことだと思ってますし、まあ、その背景にはやっぱり関わる人が抜けた選手の部分もしっかりとこのチームに合ったフィットする選手を連れてきてもらってるっていうのが一番だと思いますし、入ってきた選手に負けないようにいる選手がもっともっとやらなきゃっていうので競争意識も生まれてますし、まあ、そういう、まあ、チームとして成長している姿がこう少しずつ現れた結果なんじゃないかなと思います。はい、
なるほど、いよいよですね。
はい、
明日が開幕戦でチームの仕上がりはどうなってると思われてますか？
そうですね、まあ、本当に、まあ、もちろん開幕戦にベストを持っていくわけじゃないし、そこでまだまだそこからねもっともっと成長していくチームにはなると思ってますし、あれですけど、まあ、本当に開幕戦にはいい状態で挑めると思いますし、まあ、勝ち点3を取れるんじゃないでしょうか。
取りましょう。
はい、で本当に去年に引き続きこう見ている人たちが何かを感じ取ってもらえるサッカー、自分たちの姿を見ることで、日常生活もっと頑張ろうと思ってもらえるようなサッカーをしていきたいですし、それプラス、あ、この人たちを応援したいなって思ってもらえるようなサッカーを常に、アグレッシブに前向きにポジティブにやっていければいいかなと思います。
個人的な目標って何か立てられました？
そうですね、まあ、個人的な目標としてはやっぱりもう試合に出続けること、出続けて存在感をチームに残すこと、やっぱり一番の目標です。はい、苦しい時期ももちろんあると思いますし、そういった時にやっぱりこうサポーターの、ね、声援っていうのが選手の後押しになるので、今シーズンも共に戦ってください。お願いします。
はい、まずはですね、新キャプテン佐藤健介選手にお話を、はい、伺いました。今日コメンテーターで来ていただいておりますスポーツライターの上田さん、どうですか佐藤新キャプテンっていうのは。
いや、もう発言からも本当にこうキャプテン感がすごく出てきてますよね。
はい、
本当にこうキャプテンらしいキャプテンだなという感じがありますよね。
なんかそう言われると今までなんかあんまりキャプテンがしていわゆる別にね、ちゃんとキャプテンとしての仕事はみんなやってたんだけど、いわゆるみんながキャプテンと聞いて想像する像に近い感じですかね。
そうですね、うん、
しっかりしてるし、
こう周りまとめられるし、うん、チームがやりたいサッカーもちゃんと表現できるしという感じで、
うん、発言もできるし、うん、
ですね、
ってとこですか。
一人のプレイヤーとしてはどうですか？
そうですね、まあ、やはりこう一番心臓部になってくると思うので、
うん、
こう佐藤選手からこうゲームを作っていく、うん、そういう感じになっていくかなというところですよね。
はい、うん、FMI J2 リーグ開幕直前スペシャル、レノファ山口ザ・チアアップスタジアムファーストハーフ、選手の声をお届けしています。続いては
矢島慎也選手の声をお届けしようと思います。
はい、
まずご紹介すると、うん、1994年1月18日生まれ、埼玉県出身です。浦和レッズのアカデミーからトップチームに昇格、2015年から16年まではファジアの岡山に期限付き移籍しボランチとして活躍します。ガンバ大阪などを経て2022年は大宮アルディージャでプレー。ボールを扱う技能が高くて、そして抜群の攻撃センスを誇っています。うん、 各年代別代表にも選ばれてきました。
はい、まあ上田さんポテンシャルは高い選手ですよね。
そうですね、もういろんな引き出しがあると思います。
はい、じゃあ行きましょうか。
はい、ということで新加入選手ということになります。
注目のね、
はい、はい、矢島慎也選手のインタビューです。自己紹介お願いします。
背番号6番矢島慎也です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山口に、来てくださったということで、どんな経緯で来られたんでしょうか。
自分がやりたいサッカーとチームが目指してるサッカーが合ってたっていうのは一番大きいですね。
合ってた。ご自身が一番輝けるなって思ったポイントっていうのはどういったところだったんですか。
監督とも話したりとかした中で、自分がどこの場所にいてでどういう風なプレーをしてほしいかっていうのを言われた時に、まあ、しっくりきたなっていう感じです。
ちょっと練習拝見していると、中盤やはりプレーされてると思うんですけど、ご自身で一番ここがやはり山口でやりたいというところはあったりするんでしょうか。
はい、まあでも基本的には真ん中にやりたいです。まあ、自分は結構出し手でも受け手でもどっちでもいけると思うんで、いい出し手の人がいれば受け手にも回りますし、どっちもいけると思います。
練習がこう中断したりしたタイミングで、結構選手の皆さんにいろいろとこう話をしている場面っていうのがあるなと思って見ていたんですけれども、このあたりっていうのはやっぱりこう結構ピッチ内でコミュニケーションを取っていくタイプなんですか。
そうですね、結構好きですね、そういうの。お互い何がしたくて何を求めてるかみたいなのを合わせるのはわりかし好きなんで、まあ、あとはなんか別にそんなサッカーの話しない時もありますよ。
そうなんですか。
はい、まあ、とりあえず楽しくやりたいんで。
ああ、なんかそうなんですね。
はい、まあ、中盤で近い選手とかの選手は結構話してるのかなって感じです。
そして、まあ、今季にかける本当に、まあ、意気込みというか決意を持って山口に来られたと思うんですけれども、このあたりについてはいかがでしょう。
僕はプレーオフに出たいんで、なんていうの、消化する目標とかは、まあ、あるじゃないですか。でまあ、それは1位2位とかに入っていけたらいいですけど、まあ、プレーオフはプレーオフで面白いので、そこには絶対出たいなっていうのはあります。
やっぱりサポーターの皆さんもですね、山口のサポーターさんプレーオフも経験したことがないんですよ。
はい、
なのでそのあたりっていうのは矢島選手にかかる期待も大きいんじゃないかと思いますが、いかがですか。
まあ、チーム全員のあれはありますけど、はい、頑張ります。
実はこれ明日が開幕戦ということになります。はい、開幕戦の相手は古巣相手ということにもなりますね。
そうですね、まあ、1年しかいなかったですけど、
ないです。
チーム自体はもともと地元だったんで、試合も見てましたし、ナックファイブスタジアムも自分が浦和のエースの時にいた時から試合もしてたんで愛着はあるし、まあ、どっちかっていうと選手とかの方がその親しみみたいなのあったから、1年間やった中で、まあ、そういうので楽しみもありますけどね。
そうですか。対戦することができます。では最後に意気込みを聞かせていただけますか。
初戦は多分大事だと思うので、自分たちが目指している方向性とかの多分自信とかにもなってくると思うし、勝ちに行くべき試合だと思ってます。
いきなり開幕の相手のチームに昨シーズンいた選手が、
はい、
レオの方に来て、開幕から完全移籍なんで出れるしっていう、なんかちょっと数奇な。
そうですねこれは活躍してもらわなきゃいけないですね。
どういう選手だっていうふうに思ってます、上田さん。
まあ、本当に攻撃のセンスがあるので、まあ、実はどこのポジションで出るのかなという楽しみもありますし。
そうですか。
まあ、点に絡むところで出るのか、ゲームを作る方で出るのか、いろんなこう可能性がある選手だと思うので、その辺から含めて楽しみですね。
新しいレノファにとっては今お届けした2人がキーマンであることに間違いなさそうです ね、 でもね、
間違いないですね。
間違いないですね。
さあ、そのキーマン2人も、含めてですね、ちょっとここで、コメンテータースポーツライターの上田慎之介さんを交えてですね、
はい、
まあ、あまり時間ないんですけど、先発メンバー予想をしてみたいと思います。僕がバタバタしてる間に2人で話してたでしょ、なんか
もう、はい、明日どうやって戦うかなレノファーみたいな想像してました。
まずシステムなんですけど、上田さん、まあ練習とか見てると後ろ4枚かなっていう、
そんな感じがまあしつつありますね。
で前提、じゃあどうします、システムとしては 4-3-3。
そうですね、まあ基本的に毎年 4-3-3 でスタートしているので、 まああのこう無難なところで言えば4-3-3
かな。なるほど。
夏香監督がこう志向するサッカーは4-3-3が一番表現しやすいのかなというところですかね。
そうですね。
なるほどね。じゃあバックスからいきますか。
バックス最終ラインから、はい、
うん、
はい、
そうですね。最終ラインやはりまずセンターバックは、うん、まずあの副キャプテンがいますので生駒選手にはまず期待したいですよね。
はい、生駒選手、
はい、
そしてもう一人はどうですかね。やはりだんだん日本人っぽくなってきている
、
はい、彼ですかね、ヘナン選手。ヘナンですね、
はいはい、そして
あと両サイドバックは、うん、まあ、あのもう本職みたいな選手がいますので、はい、前選手とか沼田選手じゃないかなと思います。
はい、うん、前選手のサイドバックは僕は右のイメージですけど。
右のイメージですね、やはり、
う
ん、
そうですね、私も右のイメージですね。
はい、中盤
そうですね、まあ、少なくともアンカーで出るとすれば、うん、やはりキャプテンにゲームメイクを担っていただくのはどうかなという感じもあります、ね、
はい、
う
ん、
佐藤健介選手。
そうですね、
はい、
う
ん、
ここ矢島選手もありですよね。
そうですね、
うん、
この辺は面白そうですけど、
ね、面白いですね、はい、ゲームメーカー同士がどうしのぎを同じチームの中で削るのかっていう、ね、
そうですね、
うんうん、じゃあインサイド。
インサイドは徳田さんどうされますか。
野より選手、
いい選手ですよね。野より選手、
いい選手、
なんかすごい選手ですよね。
野より選手本当にね、身長はとてもね、あの小柄な選手なんですけれども、うん、本当に小回りが効いてね、よく走るしテクニックもあるし、うん、いい選手ですよ。野より選手と、はい、あとは
もう一人、
もう一人は、
そうですね、じゃあバカと今言われたのでちょっとベテランいきましょうか。
お
やっぱそこはやはり、うん、期待しちゃいましょう。24年連続ゴール、
ゴールを山瀬浩二来る
ここで
どうでしょうか。
先発で大胆予想昨シーズンの終盤戦から考えると
でももうあの昨シーズンは本当に早い段階でね、23年連続ゴールを達成しましたから、
うん、確かに
開幕戦で24年連続ゴールあるかもしれないから、
うん、去年2試合目だったっけ。
そうですね、秋田戦でね、
はい、そうそう、で山瀬選手あれですよ、もうスポテン山口の55連の方は年明け一発目にインタビュー聞いてますから。
これは開幕あるんじゃないですか。
これはありますよ、
ある意味開幕ですから。
でもここはあれですね、池上選手もね、
調子もいいですよ ね、
やばい、時間がなくなって
きた、やばいやばい、ちょっとトップ3トップいきましょう。
じゃあ前、
う
ん、
はい、
まあ、一番前はやはりちょっと新戦力の皆川選手に期待したいですね。
お、
そうですね、
うん、はい、
まずは、はい、開始30秒ぐらい1点取ってくれれば、
もう開始30秒
ます
よ、
ね、
すごい早い期待感込みの
そうですね、
楽観的など
うやって取るんやろ30秒、はい、
あと2人、
まあ右側そうですね、はい、やはりあの吉岡選手去年すごく伸びてきていたのです、うん、はい、しかもまあ、うん、ゴール前のイメージはすごく今年は磨いてきたらしいので、
はい、
ちょっとこう楽しみですね。
そうですか、
吉岡選手
オフシーズンにね、
オフシーズンに
かなりゴールに意識はね、うん、あの強くねお持ちですよね、
うん、もう一人最後
左は聖吾選手ですかね。
小林聖吾選手、
出ましたよでもこれ。
え、
これでもう、
ああスタメン、
スタメンが、あゴールキーパー
キーパーキーパーゴールキーパー、
まあ、まずは守護神関選手にバシッと無失点で、
うん、うん、
やってもらいましょう。
締めて、
もう、しっかり締めてもら
う。そうですね、
関選手、まあ、寺門選手もね去年本当天皇杯に出てからかなり成長された選手ですから、うん、夏香監督のビッグサプライズもある可能性もあるかな。
そうね、
うん、
どうしよう今言った予想がよ、
はい、
明日のマッチデープログラムのデジタル版、はい、見たらさ、なんかまあまあ違うこと書いてたりします。本当
あれ、あれ
じゃあ一曲ここでね、はい、お届けして、一息入れたいと思います。あのじあなんてなんて
ここ曲いかない
っす。あ曲違った間違えた、構成間違えた、曲はまだ後だった。
あと、
じゃあこのスタメン予想でね、ファーストハーフは一旦、
はい、
ホイッスルということにさせていただきたいと思います、はい、でお知らせを挟んでハーフタイム、お客様をお迎えしてスタジアムのその他のお楽しみをねご紹介いただくという時間にさせていただきたいと思います。すいません本当に間違えて
大丈夫
はい、ということで今日のこの時間は FMI J2 リーグ開幕直前スペシャルレノ早間口ザ・チェアアップスタジアムをお届けしています。
きょんちゃんちょわよ
レノファー山口
レノファー山口
GO!
The Cheer Up Stadium.
The Cheer Up Stadium. いよいよ2023シーズンが開幕。UPR プレゼンツレノファ山口 FC VS 大宮アルディージャ。2月18日土曜日、維新ミライフスタジアムにて14時キックオフ。ご来場先着4000名様にオリジナルブランケットをプレゼント。UPR 株式会社はレノファ山口 FC を応援しています。
The Cheer Up Stadium.
今日のこの時間はスペシャルプログラムをお届けしています。 FMI J2 リーグ開幕直前スペシャルレノファ山口 The Cheer Up Stadium。 この番組は東総株式会社、 UPR 株式会社、明治安田生命山口支社、大住オートサービス株式会社、宇部日報社、防府市山口調理器株式会社、山口湯田温泉ホテル喜楽、金光酒造株式会社、以上各社の協賛でお届けしています。さあハーフタイムでございます。
はい、
ここからはですねゲームだけじゃないスタジアムのお楽しみをですねお客様をお迎えしてお伺いしていきます。レノファ山口運営担当の内山亮介さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。お疲れ様でした。まずは今日本当ね前日準備がね
超忙しい中
まだ途中
だ。まだ途中すみません抜けてきていただいて。
まだ途中
まだ途中、
はい、そうですか。
少し、はい、
本当ありがとうございます、
ね、いつもスーツ姿ですけど、ま、今日はもう運動ができる格好でもう本当に来ていただいております。
いやもう本当節
制の準備です。
多分ね手伝ってると思うんで、
ね、ありがとうございます。
じゃあその内山さんいつもね本当東本清掃していろんなところで大活躍の内山さんに僕も実況中継の時でもすんごいお世話になりましたし、まあ、引き続きよろしくお願いいたします、
ね。はい、よろしくお願いします。
内山さんがいてこその楽しいスタジアムになってると思いますので、はい、
ね。
で、このハーフタイムはですね、はい、ゲームだけではない、スタジアムのお楽しみを聞いていきたいと思うんですけど、はい、まあなんかもうスタジアム行くとちょっと雰囲気違いますよね。まずは
そうですね、皆さん結構もう SNS に上げてくださってるんですけど、うん、今年はあの装飾にすごくこだわったので、
うん、
あの早速皆さんからいい反応いただけてすごく嬉しいなと思ってますし、明日の反応も楽しみ、
はい、コメンテータースポーツライターの上田さんに私写真見せてもらったんですけど、うんうん、どうでしたか、見に行かれた感想は。
来る時見たんですけれど、うん、すごいびっくりしました。
あの正面玄関の上のところにね、なんか窓のところですかね、レノファ山口 FC って、はい、ドーンって出てた。
スタジアムの建屋がメインスタンド側って、まあ、いろんなお部屋があるんですね。会議ができるお部屋があったりとか、はい、上の方、まあ、3階4階ってあるんですけど、そこ窓がねずらーっと並んでるんですよ横に、
うん、
スタジアムの、まあ、端から端ってわけじゃないけど、
うん、
縦があるだけはね、そこにドカーンと
横に広くね、
はい、
窓を全部使ったぐらいの勢いで
公共の建物にです
それ現状復帰します
ので大丈夫、安心してください。
一回設営して外してるんでしょ。ロールアップバナータイプ
って、ね、
あれ何が書いてあるんですか。実際オレンジ色が当然、オレンジ色の字で
しょ。装飾のところは、まあ、スタジアムへようこそっていうところ、まあ、英語で書いてあるのと、はい、まあ、レノファ山口っていうチーム名ですね、うん、とあとはそれ以外のところに少し選手のビジュアルとか使ったバナーを出してるんです。
あ、はい、あったあったビジュアル、う
ん、じゃあまずは今日今聞いてらっしゃる方は明日スタジアム行ったらまあそれ探してみてください。
そうですね、
あれ探すも何も、
は
い、目に入ってくるのか、
うん、あれ見てあマリノス見たいと思いましたもん、
う
ん、
でもそういうところって宇田さん大切ですよね。
あ、大事ですよ、うん、よっしゃ行こうって感じになりますよね。
よっしゃ行こうですよコンセプトワード出た
コンセプトワード、
はい、
うん、やっぱり異空間を楽しむって部分ありますよね。日常ちょっと離れてね。
そうですね、やっぱ視覚から得る情報ってすごく大事だと思いますし、はい、高揚感につながると思うので。
そうですね、はい、で僕ちょっと聞いたんですけど、なんか場外ステージ毎回やるって。
そうですね、毎試合やってい
き
ます。
すごい、
はい、
毎試合ですか。
毎試合。
これどういうものをやっていくんですか。
基本的にはあの地域の方々 に幅広くご出演いただきたいなと思ってまして、はい、まあ、来場する皆さんも試合前の楽しみを増やしたいっていうのと、はい、あとは出演者の方がこうスタジアムに来るきっかけになればいいなというところで、はい、
普段だからスタジアムやゲームに慣れ親しんでない方もじゃあ出演するからまずは行ってみたと。
そうですね、はい、
あ、だったらすごい装飾になってるし、うん、
これはちょっと中に入ってみたくなるみたいな、
ゲームみたいなっていう
試合みたいみたいな気持ちに、ね、なるかもしれません、はい、
出た内山マジックこれ狙いがそこに本当に
そうですね、なんか本当出演者のご家族とか、はい、お知り合いの方もそれをきっかけに、うん、来てくださったら嬉しいなと思って、
ね、まあ、上田さんどういうきっかけからでもね、
うんうん、まあ、でも今すでに目立つ感じになっていますし、
うん、
いやこうなんかワイワイしてるなっていう感じのこう楽しさがこう、ね、ステージとかも使ってこう周りに伝わっていくといいですよね、チームとかに、
うん、
ステージイベントってそうですよね、やっぱりにぎわいをそこで出すっていうね、はい、今度はだからビジュアルと今言ったら今度はステージイベントの音が、
そうですね、
はい、ですよね、はい、これ MC も募集されてましたよね、そういうの。
そうですね、あのサポート MC という形で、はい、まあ、一般募集といいますか、
うんうんうん、
はい、広く募集をかけさせていただきました、はい、
決まりました、
お二人、はい、明日は、うん、はい、
あれ、まあ、
参加いただきます。
すいませんね、個人で、あのうちの妹の先輩が一人に。
そうなんですか、知らなかったそうなんだ、
番組でもよく出てもらってる子なんですけど、まあまあ行ってのお楽しみですね。
あ、なるほどね、
はい、であとグルメとかどうですか、もうここはもう以前からあったところですけど。
そうですね、グルメも今年力を入れていきたいなと思ってるポイントで、
はい、
あの開幕戦は選手とコラボしたグルメを出すんですけど、
はい、
まあ、今後も選手コラボだったり対戦相手のチームをイメージしたグルメだったり、うん、何かしらイベントは毎試合打っていきたいなと。
対戦相手をイメージしたグルメ。
そうですね、対戦相手の地域をイメージした。
あ、そこのまあ名産だったりとかってことですかね。す、はいはい、なるほど、
なるほど。いや、小島をイメージしたなんか
丼でも作るかな。大宮 RD じゃの小島選手の
そうそう
すごくなんかあのイタリアみたいなのが勝手な印象です、すいません。
いや、レノホの選手のやつもあるんでしょ。
そうですね、はい、開幕戦は選手とコラボしたグループ。
お、
はい、
そうですか、今言えないそれは。
ちょっとパッと出ます、すいません
見たよ、
言ってもええのに言えんのか
見ましたけどね、それちょっと
見た、本当、
はい、あのツイッターで見た気がします。
あの吉岡選手、
お、そうそうそうそうそう、
いちごのチュロス、
そうそうそうそうそう、
あ、いちごのチュロス、
はい、
かわいい。
え、吉岡選手なんでいちごなんか関係あるの。
あの、私たちは
好きなイチゴ
直接担当してんで詳しくないんですけどあの選手と担当者がいろいろ話をしていく中で選手の好みも聞きつつ、
わかりました、はい、じゃあその辺あのこの番組でも多分課題がだんだん積み上がってきたんで、はい、残りは55例の方に持っていきます。
そうしましょう
、はい、あともう一つさっきちょっと話が出ましたけど、はい、マッチデープログラムのデジタル化。
そうです、はい、
はい、これは
そこも目的は2つあって、1つは情報を来場者の方に適切なタイミングで届けたいなと思ってまして、
うん、というと
今までだとこう入場するときに配ってたので、
はい、
で中に載ってる情報ってスタジアム場外のグルメとかグッズとかの情報が多いんで、
はい、
入場する前に情報を届けたいっていうのと、 あとはデジタルを朝当日の8時に配信するので、うん、まあ、来場するときに、まあ、車道中とかあとは電車の中とか、
はいはいはい、
そういう間も楽しんでいただけるようにデジタルで配信したいな。
なるほどね、まあ、隙間時間であるとかドライバー以外の方が来る車内で見るとかでも可能ですよね、
はい、
来るまでに確認できる、
ね、はい、
でそのマッチでプログラムのデジタル化、まあ、したものをあれなんて言ってマッチで
プレビュープ
レビュー、
はい、
を、上田氏が書いてる。
そうですね、
え、もう記事上がってるんでしょう。
そうですね、明日の8時
8時ですよね、
はい、8時です、
うん、公式ホームページで。
そうです、
でね、はい、
なんかスタジアムでも、でも
そうですね、スタジアムでも読み込めるように QR コードをちょっと各所に、
なるほど、
はい、掲示させていただきます。
なるほど、
いろいろ変わるな、
いろんなことにチャレンジしてますね、
うん、
そうですね、この開幕前、今シーズンの開幕前は一番、はい、チャレンジをしたなっていう感触はあります、う
ん、実際そのスタジアムの中で変わることとかはあるんですか、は
い、そうですね、中もまだ、まあ、大きく変わるっていうことではないんですけど、ちょっとあの入場の時の音楽とか、
はいはいはいはい、
あとはサポーターの方のちゃんととか、うん、声があの出していくことになるので、
うん、
改めてそのサポーターさんの声っていうのは大事にしていきたいな
と。なるほど、ね、音楽変わる、
声出しよ、
うん、そうです
ね、上田さん、
いや
全然違うでしょ、やっぱり
全然違いますね、
うん、
やっと 全席で、
うん、
全ての席で、はい、マスクはしなくちゃいけないかもしれないけれども、
ね、う
ん、声は出せるっていうことなので、
うん、
いややっとこう包まれる感じになりますよね。
あ、確かに、あれ選手を後押しするっていうのもあるんだけど、だからこそスタジアムで感じられる客席の人のなんていうんだろう、 そのスタジアムの中での醍醐味みたいなのね、はい、
それが楽しかったりするんですよね。
そうよね、おーっていうね、
そうそうそうそう、
ゴーゴーゴーゴーってなるのが ね、
うん、それがもうバックスタンドでも、うん、そしてメインスタンドでも声を出しても OK ってなる、ね、は
い、いや、たくさんの方にお越しいただきたいです ね、 そうですね、はい、じゃあちょっと最後一言内山さんからメッセージいただきましょうか。
はい、そうですね、本当に今ご紹介させていただいたこと以外にもいろんなことにチャレンジしたので、うん、できるだけたくさんの方に明日足運んでいただきたいと思っているので、はい、今からでも一人でも多くの方を誘ってきていただきたいなと思いますので、うん、はいはい、よろしくお願いします。
明日午後2時キックオフですからね、維新公園の維新未来スタジアムね。
キックオフは2時だけど、あ、そうだ、もっと前から楽しんでもらいたいから、何時に来たら一番いいでしょう、うん、
そうですね、ステージはもう早くから始めてるので、まあ、11時ぐらいには、うん、ぜひ来ていただきたいなと思います、う
ん、じゃあざっと半日ぐらいは、ね、まあまあ1日だな、移動考えるともう楽しんでいただければと思います。
そうですね、
あ、土曜日ね、
試合が終わって勝って、うん、その後もユダの街を楽しむ、
勝って、相手があることだからね、
勝ってね
そう、勝ってよ、
勝って、
もう沈む前だから、もう
そう、
もう希望とワクワクでいっぱいですから、
そうです、そうです、勝つ、
ね、シーズン入ってもずっとこれが続きたい
続きたいです、
続きたいね、はい、はい、ということでハーフタイム、この時間はですね、レノ早間口運営担当の内山亮介さんにお越しいただきまして、ゲームだけではないスタジアムのお楽しみをご紹介いただきました。内山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では J リーグ開幕してスタートして30年が経ちまして、この曲からと言っても過言ではない春畑道也のこの曲をお届けしましょう。Jズテーマ、
明治安田生命 J2 リーグ、いよいよ明日2月18日開幕。 J1 昇格を目指して頑張れレノファ。今シーズンも明治安田生命山口支社は J リーグウォーキングプログラムやスタジアムでのイベント開催を通じて、レノファ山口とともに皆様の健康増進をサポートします。
Stadium. さあ、セカンドハーフでございます。ファーストハーフはね、選手の声をお届けしましたけど、セカンドハーフはですね、フロントとチームそれぞれボスの 開幕直前の声をお届けしますということでご紹介しましょう。
はい、まずは渡辺博文社長の声をお届けします。改めてご紹介します。1987年7月7日生まれ、山形県出身です。2010年に柏レイソルで J リーグの舞台に立ち、栃木 SC、 ベガルタ仙台、ヴィッセル神戸の各チームで主力ディフェンダーとして活躍されました。そして神戸では攻撃につながるキックで新境地を開きました。2021年からレノファでプレーし、2022年はキャプテンとしてチームを牽引、そして去年限りで引退後、12月に株式会社レノファ山口の代表取締役社長に就任されました。
はい、それでは行きましょう。
そんな渡辺社長のインタビューです。いよいよですね、はい、2023シーズン本格的に開幕ということになりますけれども、今の心境いかがでしょう？
ワオって感じですね。
ワオにいろいろ詰まってる感じがしますね。
そうですね、まあ、ちょっとドキドキずっと結構、まあ、ここ1、2週間はなんかいよいよ、迫ってきたな開幕って思ってたんですけど、はい、なんか今この状況に立つともうなるようになるなっていうか、その試合の時にピッチに立つ時の感覚と結構似てるかもしれないです。
あ、そうですか、うん、やることは全然違うと思うんですけどね。
はいはい、まあ、9割が結構僕の全てだと思って、準備9割が全て、その結果に与える影響っていうのはもう本当に9割ぐらいあると思うんで、もうそれをやればあともう勝敗ってついてくるもんだと思うんで、なんかそんな気持ちです。
そうですか、うん、あの去年の12月15日にね、その社長に就任されるという情報が私たちにも入ってきてからおよそ2ヶ月か
2ヶ月
およそ2ヶ月ですね、
はい、
しかなかったのか、もうあったのか、
しかなかったけど、2ヶ月の間にできることはもう本当全てやったんじゃないかなと思います。
ということはもうサポーターの皆さんもスタジアムに迎える準備は万端と。
そうですね、もうやることはやりました。このやっぱ運営側に入るとやっぱいろいろと見えてくることがあって、ただやっぱ選手の時もあのなんていうんですかね、やっぱりそういったね課題とか問題とかって全くないわけじゃないし、それをどうやって早く解決していくかとか、いい方向に向けていくかっていうのが、これって同じことを全く会社にも言えることなんだなと思って、だからその全体像が把握できたら そこの解決って早くなるし、もっとファンサポーターの皆さんにいいものを提供できたりとかっていうスピード感も早くなると思うんで、なんかそういった意味でなんか本質は一緒だなんだなというのを感じましたね。
そして、スタジアムってやっぱりそのサッカーを見に行くのはもうもちろんなんですけれども、はい、それ以外のところでも楽しんでもらうというのがやはりこうクラブとして その目標だったりすると思うんですけれど、はい、この点について今年はどうですか？ホームはサポーターの皆さんにどう楽しんでもらえそうですか？
一言で言えばブチ熱いスタジアムにしたいなと。ブチ熱い、
あ、すごい、でも初めて聞いたかもしれない。マルチ弁を渡辺さんから、
ブチ熱いスタジアムにしたいと思ってて、その中の施策を、まあ新しい取り組みももちろんイベントだったりとかありますけど、もっともっとこの1年間で、いろんなことにトライはしていきたいなと思ってます。
スタートラインに立ったということで、どんどん進化をこう徐々にしていくっていうような感じですか？
そうですね、もうなんかいきなりね大きなことをバンってやるよりも、まずは地道にファンサポーターの方々が喜んでもらえるようなことからまず始めて、っていうので、まあ、今ね実際ツイッターとかでも僕がこう発信したことに対して、もっとこうしてくださいとか、こうやったらもっと嬉しいですとかっていうコメントもたくさんいただいてて、それってもう一番のリアルな声だし、まあそういったことにまあ本当に可能性がねある限り応えていきたいなと思いますし、まあそんな施策だったりトライができればなと思ってます。勝敗関わらず残るものがあると思うんですよね。思い出を作ってもらえるようにしたいなと思いますね。よりサッカーに興味を持ってもらえるきっかけ作りですよね、僕たちの役割は。
うわ、そっか、そうなっちゃったんですね、なんかその立場が。
確かに、そうですね。
それまではこう自分たちのサッカーで魅了を、ね、はい、してきてくださった渡辺さんですけれども、はい、今度はそれ以外の部分でも魅了を、うん、
視点が180度変わった気がする。確かにサッカーモードじゃない、もう今最近全然動画とかも見ませんしね。
あ、サッカー動画、うん、そうですか。じゃあちょっとまあ見てないっておっしゃいますが、ちょっとそのあたりもリスナーさん気になってるかもしれないので伺うと、
今年のレノファっていかがですか？
トップ6行くでしょう。夏香さんとも話しましたけど、うん、やっぱり変えていくところは変えていかなきゃいけない、うん、なんかそこはどう変化するんだろうっていう楽しみもありますね、
うんうん、ということで、いよいよ明日が開幕対大宮アルディージャ戦ということになりますが、では最後になりますけれども、今シーズン応援してくれるサポーターの皆さん、はい、そしてもしかしたら明日この放送を聞いて行ってみようって思ってくれたリスナーさんもいらっしゃるかもしれません。そんな皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、はい、レノファは今年さらに、まあ、挑戦してさらに成長するために、いろんなことにチャレンジしていきたいと思うので一緒に楽しみましょう。はい、で、まあ、スタジアム来てより喜んでもらえるような環境を僕たちは、作りたいと思うので、はい、ぜひ一緒に楽しみましょう。1年間よろしくお願いします。
上田さん一言だけ、
まあ、6位以内いってくるでしょう。
あ、言い切りましたもんね、
は
い、
トップ6、
はい、変わってはこちらです、
はい、チームを率います夏香義弘監督のインタビューです。
はい、では夏香監督にお話を伺います。改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
プレシーズン始まってからここまでどんな心境ですか？
やっぱりワクワクしかないですね、うんうん、やっぱりホームですし、維新のスタジアムで声出しも解禁になって、本当にあの雰囲気がまた味わえるっていう部分では本当、サッカーやってる身として本当幸せですし、まあ逆にやっぱりそういう、ね、期待とかに応えないといけないっていう、ものもあるので、なんとか、開幕戦は、いい形で、試合をして、皆さんが笑顔で帰っていただけるように、準備したいと思ってます。
ここまで その手応えのようなものというのはどう感じておられますか？
まあ、入れ替わりありましたけど、やっぱりその選手個々のキャラクターもあるので、そういうキャラクターを生かしつつ、ただ、ベースは変えず、やっぱりレノファのサッカーをっていう部分があるので、そういった意味では去年もね、すごい躍動してもらった選手いましたけど、違った意味でまた色を、違う色を出せるんじゃないかなと思ってます。
そのあたり改めて監督、今年のその補強面という部分、その新加入の選手たちですね、監督が思い描くサッカーというところでいくといかがですか？
いや、もちろん、うん、去年よりもやっぱり攻撃という部分ではもっともっと面白いサッカーになるのかなっていうふうには思ってます。ああ、まあ、ベースはね、変わらず、攻守においてやっぱり自分たちが主導権を握る、そのためには、ボールを奪いに行く、奪ったら出ていくっていう、やっぱり躍動感のあるサッカーを皆さんに見せたいなと思ってますけど、まあ、それには、ね、個人競技じゃないので、キャラクターがあるので、個々のキャラクターをキャンプでみんなが共有した中で、理解した中で、じゃあどういう色が出るのかなっていう部分が突き詰めてきたところなので、そういった意味で本当に僕自身も、開幕戦は楽しみで仕方ないし、ワクワクが止まらないっていう感じなので、あとは本当気持ちよくっていうか、迷いなく選手がピッチの中でサッカーをしてくれるのが僕の仕事だと思っているので、はい、やってくれると思います。
まあ、トレーニングマッチなども私たちは一度も拝見していない、うん、全く想像がつかなくてどこでどの選手を起用するのか、でここのポジションは今年はかなり豊富だけれど誰を起用されるのかとか全く想像がつかないんですけど、監督の中には、
まあ、ある程度っていうか、はい、キャンプ中に、3試合、JA のチームとやらさせてもらって、開幕前のオンエアされてる時にはもう迷いなく自信持って多分スタメン、サブのメンバー含めて決めてると思ってます、はい、あとはもう本当相手もあることなので、うん、大宮さんを想定した中で、ゲームプランを組んで、いきたいなと思ってます。
今年の目標はトップ6ということをおっしゃっていましたけれども、
まあ、最低限トップ6っていうことで言ったつもりなんですけど、いろいろな解釈があるので
いろんなところで、
そうですね、ただ本当最低限の、目標っていうか、だからこそ開幕 は是が非でもホーム開幕戦は、いい試合をしてなおかつ勝ち点3を取ることが大前提かなと思ってます。
その開幕戦相手は大宮アルディージャ、どんな印象ですか？
去年もね戦ってやっぱり縦に速い、サッカーをしてくるのでね、そこに目くらわず、自分たちの、サッカーを、できれば結果がついてくると思ってます。
守備力にかなりこう力を入れているような情報も入ってきているんですけれども、どう打開していきましょうか？
でもちろん相手あってのことなので、どう来るかっていうのはやってみないことには分かりませんけど、まあ、やることは本当変わらないと思ってるので、しっかりと自分たちの今までやってきた意図のある攻撃で点を取りに行けたらと思ってます。
分かりました。では最後になりますけれども、今年も1年応援してくれるサポーターの皆さん、そしてこれからもしかしたらサポーターになってくれるリスナーさんもいらっしゃるかもしれません。そんな人たちにメッセージを最後いただけますか？
やっぱり維新のスタジアムに足を運んでいただくためには、僕らが、本当に最後まで諦めない、サッカーをして何かを感じてもらって、もう一度応援したくなるようなサッカーをしますので、ぜひ開幕戦スタジアムに足を運んで僕らの背中を押してください。よろしくお願いします。
進め山口、
レノファ山口、
レノファ山口、
The Cheer Up Stadium、
The Cheer Up Stadium。
世の中に幸せの輪を広げていくために、私たちは科学の領域を日々革新していくことで、より良い明日に向けて社会に貢献していきたい。私たちには実現したい夢がたくさんあります。問う、創造する、闘争。
レノファ山口、
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 The Cheer Up Stadium、
The Cheer Up Stadium。
この番組は明日の幸せを科学する闘争と、 UPR 株式会社、明治安田生命山口支社の提供でお送りしました。
あっという間だった。
本当ですよ、時間足りない。
上田さんにもっともっといろいろ聞きたかったのに。
もうインスタライブしますよこの後。
いや本当ですよね、インスタライブやりたいぐらい
よ
ね。
本当ですよ、
あのアディショナルタイムで、ね、
いやアディショナルタイムやりますよ、10分間とかちょっと15分間とかそれぐらい時間
取
れます。
やろうか、本当
に。やり時間大丈夫です、
やりましょうか。
電車大丈夫ですか？
うん、大丈夫、送ってくから俺。
北九州、
小倉まで。
あと1分半ほどなんですけど。小倉までかい。あの明日の開幕戦、大宮との一戦どうでしょうかね。大体今までの戦績でいうと五分なんですけど、どんな試合展開が予想されますか？
まあでも多分あっという間の試合になると思うんですけれども、うん、かなりこうタフな試合になると思うんですよね、
うん。
まあ、それでもこう我々の方に勝機があるかなとは思います。
お、そうですか。
まあ、あのしっかりと自分たちのやりたいサッカーができれば、うん、まあ、ボールも逃げれると思いますし、うん、まあ、新戦力得点力もありますので、うん、点を取ってしっかりと勝てるかなという感じですね。
ボールを握れる相手はその守備が非常にクオリティが高いってところでいくと、時間がなくなってきた。
そうですね、まあ、あの間違いなく皆川選手が取れるような試合になるんじゃないですかね。
出たよ、コメンテーター上田慎之介のプレビュー中のプレビュー。
30秒で皆川選手が取るんで今日、明日は。
ね、今日のこの時間ね、スペシャルプログラムをお届けしました。スポーツライターの上田慎之介さん、コメンテーターとしてね、番組もうほぼ冒頭からお付き合いいただきました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
明日みんなで声を上げて応援していきたいと思います、
う
ん、
はい。
FMI J2 リーグ開幕直前スペシャル、レノファ山口、ザ・チアアップスタジアム、お相手は金光和明と
徳田智代でした、
はい。FM 山口のホームページではですね、スペシャルサイトがこの後アップされますんで、ぜひご覧いただきたいと思います。
チェックよろしく、
よろしくお願いします。